今朝は生きた供え物で教会は生きると題して小金井副牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はローマ人への手紙12章1節から8節です。新約聖書283ページ上の段、ローマ人への手紙12章1節から8節です。お読みします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。
皆さん、おはようございます。だいぶ暖かくなってきましたけれども、もう本当に日差しが春ですね。もう明後日からは3月、卒業入学、まあ、その前に、中学生、また高校生は今ちょうど受験を迎えて、一昨日もですね、中高科の高校3年生がの子が、試験を受けに行って、その帰りに中高科に寄ってですね、いろいろ報告してくれました。とっても難しかった、まあ、この子はあの医学部を受けるんですけれども、もう頭からこう湯気が出るような、そんなような顔を持ちですね、来ましたけれども、本当に健康が支えられて、この受験に実力が発揮できるようにと、まあ、中高科でもみんな祈っているんですが、それでもうキャンプが近い、そんな話を聞くと心はもう春休みの方に向かっているんですけれども、皆さんはこの春のこの日差しの中でですね、本当に神様の真実なこの手をこの自然の中からも見るんではないかと思います。私たちはこの神様を今朝も礼拝していくんですけれども、今朝この開いたところには、こう書いてありました。最初に、あなた方の体を供え物として捧げなさいと。聖書にはこの供え物ということが旧約から新約にかけてですね、よく出てきます。まあ、日本人である私たちが供え物を捧げるという言葉から受ける印象、これを聞くときに皆さんはどんなことを頭に描かれるでしょうか。まあ、大体この言葉から受ける印象は、 まあ、今まで私たちが目にしてきた供え物というのは、仏壇に物を供える、あるいは神棚に物を供える、お供え物をする、まあ、そんなことが頭にこうよぎるのではないかと思います。まあ、法事などの供養でこう菓子折りですとか果物などがこう並べられるお供え物として、またお盆などでは供養するときにお供え物をします。そのような文化風習の中で育った私たちがこの供え物と聞くときにですね、聖書でいう供え物を具体的にこの映像でこう描くことができるでしょうか。あなた方の体を生きた供え物として捧げなさいと聞くときにですね、これは一体どういうことかなと考えないでしょうか。自分のこの生きているこの体をですね、何かそういった仏壇のような箱に置くわけでもないですし、またその供え物、菓子折りや果物を置くようにして自分を供えるという意味ではないんですね。まあ、聖書には旧約聖書と新約聖書があって、旧約聖書はイエス様がお生まれになる前の時代、そして新約聖書はイエス様が生まれてからのことが書かれています。まあ、旧約はよく言いますけれども、旧約は新約の影、本体は新約イエス様けれども、そのイエス様をの影のようにして旧約はあった。新約の時代が来てようやくその影が影であって本体がやってきた、まあ、そういうふうに聖書を読むことができます。ですから本体は新約で、新約は旧約の土台の上に置かれているということもできます。この供え物ということ一つにとっても、一つとってもですね、新約を迎える前の旧約の時代があってこそ理解できることです。理解できるところがあります。この旧約の時代、モーセの時代に神様はご自分の清さ、ご自分の清さの基準というものを律法という形で人間人々に与えました。モーセを通して与えました。私の清さの基準はこれだと言って律法、大きく言えば10回があり、それには600いくつもの細かいこう法則があったわけです。当然その律法を目の前にするときに、これを守りきれない、神様の基準に達し得ない、人の在り方、人の罪というものがこう照らし出されてきます。まあ、私たち日本人であれば、まあ、罪ということについてですね、みんながやってるからまあいいかとか、世間に迷惑をかけないからまあ許されるかとか、こう、まあ、道徳的に反さないから、これはまあしょうがないから、仕方がないからというところで、こう曖昧さを持ってこの罪というものを捉えているところが多いんではないかと思うんです。まあ、罪滅ぼしという言葉がありますけれども、この良いと思われることを行って、この悪いことをしたなと思うことをこう帳消しにしていく、罪滅ぼしという、どこかそんな意識が私たちの内側にこの罪というものを見るときにあるんではないかと、まあ、しょうがないじゃないかというところがあるんではないかと思います。まあ、絶対的な基準のない曖昧な罪意識しか私たちは持ち合わせていませんけれども、旧約聖書を読むとですね、定規できっちりと測ったように善悪の基準は神である、一寸の譲歩もなく妥協もなく罪というものがはっきり突きつけられます。ですから旧約を読むときにとても厳しく感じる。こんなこと守りきれないのにどうしたらいいんだろうかと、旧約の神様は厳しいな、まあ、そう感じるんです。この基準を満たせない、神様の基準である律法を満たせない私たちの罪というものを、神様との間で神様は清算するようにとして、その方法を提示されました。まあ、清算っていうのはこのうんちの清算もそうですね、足りない分を払う ということです。これを生産するようにと毎年それは行われていました。それがこの供え物だったんです。罪に対して自分の罪の身代わりに動物の血が流される、羊や牛や鳩などの生き物が自分の罪の身代わりに捧げられる、まあ、故意に犯したものか、あるいは過失でしてしまったものか、どんな内容のものか、多様な対応を持ってですね、この場合はこういうふうに、この場合はこういうふうにといって、その捧げ方まで細かく神様は提示されました。これはレビ記の中に出てきます。このように自分の罪というものがこの神様の基準である律法の前に明らかにされて、その生産をこの行っていたんです。毎年罪から来る報酬は死ですから、これに対しては命を求められたんですね。自分の命を捧げたらそれでおしまいになってしまうから、自分の身代わりに動物を殺して、そしてその生産をするということが、まあ、行われていたわけです。ですからイスラエルの民は自分の罪というものに対して自覚がはっきりとあったんです。曖昧さがなかったんです。聖書が言う供え物というのは、私たちがこう日頃見聞きするこの菓子折りを置く、果物を置く、何かこう花を飾る、そういった類のものとはこうだいぶ違っているんです。この究極の供え物がイエス・キリスト様でした。イエス様の十字架でした。神様は毎年繰り返し罪の清算のために捧げられるこの動物の犠牲による捧げ物を打ち止めにされたんです。そして世のすべての罪を取り除く羊、神の子羊をこの地に送られて、そしてイエス様を送られて、罪のない神の御子が十字架の上でほふられ、血を流され、そして死ぬ、捧げられる。これによってすべての人の罪の清算がされるという、これを贖いと言いますけれども、この贖いを完成させられました。ヤギと子羊の血によってではなく、イエス・キリストの血によって、ただ一度、しかし永遠の贖いを成し遂げられたと、このヘブル書の9章には出てきます。まあ、罪には命が求められる。自分の罪を許してもらうために犠牲になって血を流す動物がいる。子供の頃からお父さんのそばでこの飼っていたその家畜がですね、自分の罪のために殺されて血が流される、子供の頃から見てきたんです。お父さんの時代もおじいちゃんの時代もずっとそのようにして、毎年毎年、そしてそれが自分の身に刻まれてきたんです。視覚的にも、実際この時期には町中に、隣の家もその隣の家も同じようにしていましたから、町中に動物の血がこう流れるわけです。大量の血が。それを見て、この罪という自覚というもの、そしてそれが許されるということ、これがこう歴史の中で、またそれぞれの人生の中でこう刻まれてきました。ですからイエス様の十字架、イエス様が十字架で死なれた罪が、その血が流されたということは決して感傷的なことではなかったんです。ああ神様、私の身代わりに十字架にかかってくださった、感傷的なことだけではなかったんです。現実的であり、そして実践的なことだったんです。神様が全世界を作られてただお一人であるならば、この日本に生きている私たちにとってもこれは他人事ではありません。私の罪のために、また皆さんの罪のために、イエス様は供え物として十字架で身代わりに血を流して、この罪を清算してくれた、 払ってくれた、払いきれないもの。これは事実です。そしてそれは神と人との間で結ばれた契約です。ですから、すべての人に与えられた神様からの契約なので、この事実を受け取ってですね、この契約書にサイン、このことを受け入れます、信じますと、こうサインしたならば、罪の清算がその場でなされるということなんです。これはここにいる私たちにも語られていることなんですね。そして今朝開いたところに一節にこのようにありました。一節を一緒に見たいと思いますが、こうあります。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。これを読んでですね、皆さんあれと思ったところないでしょうか。あなた方の体を罪に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、とこうあるんですね。生きた供え物という言葉、今までは供え物というのはいつもほふり場でほふられ殺されてから決められた手順に従って捧げられていました。供え物が生きていたものであったということは一度もなかったんです。供え物はずっと死んでいた。しかしここでパウロは、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、とこう命じているんです。それこそがあなた方の霊的な礼拝です、と続いています。今朝このところから最初に、主が喜ばれる捧げ物を伴った礼拝ということを見ていきたいと思います。主が喜ばれる捧げ物を伴った礼拝とはどんなものか。その第一番目は、あなた方の体を捧げなさい。あなた方の体を捧げなさい。私たちの体、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいとは、どういうことでしょうか。どういうことかなと、この言葉を読んで聞いて考えた方もたくさんいらっしゃると思います。私たちはイエス様に出会って、このお方を心にお迎えしました。すると、その人はイエス様が内側に住んでくださる。今までは自分が自分の主でした。自分がこの自分の王座にいた。自分が好きなように考えてやっていた。でもイエス様と出会ってから、この王座を、主の座をイエス様にこうお譲りしたわけです。自分もいますが、その主の席にはイエス様が座ってくださっている。そうするとですね、その主がイエス様となったので、自分の毎日の生活にこう変化がこう起こってくる。そういうことが起こってきます。例えて言えばですね、このインフルエンザにかかってしまった、今年インフルエンザにかかった方が何人もおられると思いますが、熱が出て調子が悪い、もしかしてと思って病院へ行ったら、やっぱりこうインフルエンザだった。ウイルスが体内にあるわけです。新型か旧型か分かりませんが、いろんな型があって、この体内にウイルスが入っている。そして病院で薬をもらいます。これを飲みなさいと言って、で食後にそれを飲んで、そして寝ます。また時間が経ったら飲んで寝ます。すると、この薬が自分の体の中に入るので、この薬がですね、力を発揮して、このウイルスを殺すわけです。この薬が力を発揮するので、少しずつ回復へ向かっていきます。元気になる。イエス様を信じて心に迎えた人に起こることというのは、これに似ているのではないかと思うんです。救いを受けた人に生じてくることというのは、このような ことに似てるんじゃないかと思うんですね。インフルエンザのようななんか体調不良で調子が悪い、ウイルスに侵されたような人生を自分はずっと送ってきた。その時はそれが当たり前だったからわからなかった。調子が悪いことさえもわからなかった。けれどもイエス様というお方を心にお迎えして、本当の健康な自分に回復されていって、初めて、ああ自分は調子が悪かったんだなということにこう気づいていく。本来のこれが本来の自分の人生だったのかということに気づいていく。初めて知ります。内側にですね、新しく生まれた神聖された命が湧きあふれ出るので、生活全体がこう変わっていく。元気になったから何でも積極的に取り組んでいく意欲がこう内側からこう湧き上がってくる。まあ、救われた人、その救われた事実が、救われた人というのは、その救われた事実が日常生活の中でこの具体性を帯びてくるというものでないかと思うんですね。具体性を帯びてくる、それが自然です。薬を飲んだら元気になる、イエス様をお迎えしたら何か変わっていく。まだまだ自分の足りないところが救われてからも目につきますけれども、イエス様の命を宿している救われた事実というのは変わらないんです。そしてこの救いというものを私たちは無料で無償で受けています。これを救えるためにいくらか払えと言われた方いらっしゃるでしょうか。どなたもいないと思います。インフルエンザにかかって薬を処方してもらっても、まあ、いくらかかかるでしょう。私は先々週ですか、初めてCT という検査を受けました。CT と CT 検査、まあ、聞いてはいましたけど、どんなものか知らなかったんです。初めてですね、この輪っかのようなドーナツ型のところにこう入ってこう検査を受けました。まあ、結果、まあ何の問題もなかったので良かったんですけれども、びっくりしたのはその検査の料金でした。会計に行ってお金払うとき、あれそんなにお金あったかなってこう財布の中を覗いて払い切れるかなと思うぐらい高額だったのに、まあびっくりしました。まあ、ちゃんとお財布にお金があったので払うことできましたけれども、その高さにびっくりしたんですね。検査ってお金かかるんだなと思いました。私たちが救われるのはですね、その代価というものを請求されることがありません。それは誰も払うことができないほど大きいからです。それは私たちが何かこの行いで返せるような額ではないんです。その代価というのは命を求められるからです。罪から来る報酬は死、罪から来ると命が絶たれる、取られる。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと。命を得るために、命を与えるために、神様は私たちに命を与えるために同じ代価である命、イエス様の命を払ってくださった。イエス様の命が払わなければならなかった。イエス様がこの代価、請求書の請求を全額肩代わりしてくださったんです。全部払ってくださった。この神様の基準である律法というものを満たすことのできない私たちに請求書がバンバン来るんです。ここが足りてない、あそこが足りてない、あれができてない、来るわけです。でもその請求書、じゃんじゃん自分のもとに送られてくる請求書、イエス様が全部この十字架の上で払ってくれた。これを恵みと言います。恵み、ローマの6章13、14の言葉をアウトラインに載せています。皆さんで一緒に読みたいと思います。あなた方のというところですが、ローマの6章13、14、はい、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。 むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるから、律法の下にあったものを恵みの下に移してくださった。それがイエス様がしてくださったことです。この恵みを私たちは全ての人が受けています。どれほど素晴らしいものかということに、その価値がですね、価値を知るものになりたいなと私自身願っています。物の価値を分かるというのはその人の価値でもありますね。その価値が分かるほどその人は価値観を持っておられる。どれほど素晴らしいものであるのか、その価値を知るものでありたいとこう願います。ですから自分自身に見劣りがあったとしても、その外側にはイエス様というお方のこの覆いを私たちは着せていただいてですね、中を見たらボロボロですけれども、イエス様というこの覆いを着せていただいています。恵みによって救われたあなた自身を捧げなさいとこう言っています。救われているからこそ捧げることができるんです。そして主に喜ばれる捧げ物を持った伴った礼拝のその第2番目は、生きた供え物として捧げなさいということです。生きた供え物として捧げなさい。旧約の時代は動物犠牲が規定通りに捧げられて、それが神様に喜んで受け入れられて、そして自分の罪は清算される、その結果ですね、その結果神様との交わりを回復することができる、それが礼拝の場で行われていましたけれども、新約の時代になってからもうそれが必要なくなった。イエス様ご自身が身代わりに犠牲になってくださったから、それはもう必要なくなった、完了したからです。ですから私たちは何も持たないまま、私たち自身をもってこの礼拝の場に、自らを捧げてこう集うことができるようになったんですね。今まではこの供え物というのは死んだものでした。規定通りほふり針でほふられた羊や牛が礼拝の場で捧げられていた。けれども今この新約の時代、私たちのこの今の時代は生きた供え物があるというんですね。そしてそれこそが救われた私たち自身だと言うんです。生きた供え物、イエス様ゆえに私たちはこの自分を見栄えもしない失敗の多いこの欠けだらけの自分を主の前に捧げられる供え物とすることができるようになったと言うんです。ヘブル書9章12、14にこうあります。これも一緒に読みたいと思います。ヘブル9の12、14、はい。ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうとあります。救われたと言っても、イエス様にお仕えしたいと言っても、この自分が一番ややこしいということを心ある人ならば気づいていきます。自分は清められていったのに周りが清められないから問題だらけ、 というふうにはあんまり見ないと思うんですね。まあ、ややこしい人は周りにいるかもしれませんけれども、でもやっぱり一番ややこしいのは自分自身です。自分自身がややこしい。自分の内側を見れば生きた供え物としての価値を見出すことができないけれども、このややこしいなと思う自分のその部分もですね、そう感じる部分もひっくるめて救われた自分なんです。全部をひっくるめてイエス様は勝ち取ってくれた、贖い取ってくれた、全部ひっくるめてこれが救われた自分です。この先ほど読んだヘブル9章のこの言葉は希望的な観測ではありません。こうなったらいいね、両親を清めて死んだ行いから離れさせてくれたらいいね、生ける神に仕えるものとしてくれたらいいねという希望的な観測ではありません。そうではなくて、これは事実、私たちの身に起こっていることなんです。このことは事実、言葉の通り私たちの内側に起こっていることです。イエス様が勝ち取ってくださった自分、もしそれを私たちがその自分をですね、整ってから、もうちょっと良くなってから、マシになってから、使えるようになったから捧げますと言っていたならば、まあ、その前にこの世の終わりが来てしまうかもしれない。それぐらい私たちが整うことっていうのは難しいですね。整ってから捧げようとするならば、それはここにあるように死んだ行いだと言うんです、と言えます。死んだ行いというのは儀式や規定を守ることによって救いを得ようとする道を選ぼうとすることです。パウロはイエス様が十字架にかけられて、そして復活されて天に上げられて、この恵みがこの地に注がれてからですね、この死んだ行いに引きずり込もうとする、恵みから引き離そうとする力に果敢に戦っていたんです。それはガラテヤ書を読むとそのことがよく出てきます。恵みによって救われたのに、なぜもう一度行いの方に、あなた方は律法の方に戻るのか。それは払いきれなかったことじゃないか。それを全く払ってくれた方がいたから、今私たちは霊的な礼拝を捧げるものとなったんではないかと、パウロはこのこと一点をこう伝えていった。恵みというものを行いによって買おうとしてしまう。よくよく私たちはこのことに気をつけなければ、すぐにこの落とし穴に落ち込んでしまいます。救われて自分を生きた供え物として捧げる特権を私たちはいただいてるんです。すでにイエス様にあって、ですからこの死んだ行いというものとの決別と、そこからの方向転換というものが絶対に必要になってきます。まだ自分の内側から良いものが出ると期待されていらっしゃる方がいるでしょうか。ちょっと待って、奥の方を探せばね、もうちょっとマシな自分が あるかもしれないから、ちょっと待っててね、出てくるかもしれません。でも長続きしない。その根元がどこにあるかということですね。あまり期待しない方がいい。私自身は自分から何も良いことが出ないということを知らされ続けてですね、自分から何も良いものは出ないんだなということを知らされ続けて、今ここに立っています。恵みによって救われたのに、良い行いによってそれを得ようとするたびに、イエス様が全部自分の負債を払ってくださったんだという自覚が深まっていきました。ああ、またやってしまった、結局自分ってこうなんだなと思うたびにですね、ああ、イエス様がこの負債を払ってくれたんだ、イエス様がこの負債を払ってくれたんだ、この自覚が深まっていきました。 まだ自分に期待する人はですね、まだ自分で払えるとどこかで思っているんです。自分に期待を置く人は。でもその度にその期待が、私もそうでした、そがれていき、そがれていき、ああイエス様が、今でこそ言えます、イエス様が全部払ってくれた。そのお方は私たちの内側で生きておられます。このイエス様を見ていきましょう。このお方は私たちの内で躍動されているんですね。生きた供え物とは、イエス様の命を内に宿して、出会って喜んでいる、生きている私たちクリスチャン一人一人のことです。12章の最初に、そういうわけでという言葉が出てきます。そういうわけでと始まっています。まあ、どういうわけでパウルはこういうふうに言ったのか、この11章以前を読むとですね、どういうわけだったかということが分かってきます。ここに至るまでの内容をパウロはこの11章以前に語っています。そういうわけで皆さん家に帰ってですね、この11章以前どんなことが書かれてあったか、ぜひ聖書を開いて読んでみてください。接ぎ木の例えがこの11章には出てきます。これこれしかじかこうこうこうで、そういうわけであなた方を、体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと、こう言っています。今のあるがまま、そのままのあなたを持ってきて捧げることが、イエス様によってできるようになりました。だから清い、そして生きた供え物として、この主の前に自分自身を持っていきたいと思うんです。旧約の時代は犠牲と捧げ物を捧げることが礼拝の中心でした。それに対して新約の時代の礼拝は、生きた聖なるものとされた私たち自身を捧げる霊的な礼拝になったんです。これが大きな違いです。ずっと長い間犠牲と捧げ物をこの礼拝の場で捧げていた人々がですね、もうそれはいらない、あなた方自身が生きた供え物である、それを捧げようという、この変化というのは大きな転換であったと思います。私たちはこういう背景がない私たちは思う以上にですね、180度大きな転換で、あったと思うんですけれども、神様はこのことを私たちに今日語ってくださっている。生ける生きた供え物としてあなたを捧げなさいと。そして2節にはこう続くんですね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと、こう続きます。合唱するとき、聖歌隊はソプラノ、アルト、テナー、バス、そのようなパートを分けて練習されていますが、合唱するときですね、自分のパートはアルトなのに、いつの間にかですね、隣のソプラノのパートの声に、つられて、なんかちょっと調子がずれてるかなと思ったら、まるで自分のパートであるかのようにソプラノを大きい声で歌っていた。終わってみたらアルトのパートからソプラノのパートで、終わっていたという経験がある方が、前にこうちらほら笑ってらっしゃる方がいらっしゃいますが、私もどちらかといったらその口ですね。ちょっとパートがソプラノ触れたりアルト触れたり、こう調子がこうずれる、ずれてることにも気づかない、合唱の場合はそのようなことがあったとしてもですね、神様の国の調子とこの世の調子は相入れることができません。私たちのようなこの取るに足りない小さな存在、もう私なんてっていう人がここには8割方9割方そうおっしゃる方がいらっしゃると思いますが、救われていてもですよ、私なんてもう小さいから、そのような小さな取るに足りない存在を用いて、神様はご自分のことを伝えようと されて、私たちを用いたいと願っておられる。私たちを世の光という、考えてみたら世の光ってすごい言葉ですね。世の光です。そんな大きな光じゃないけど、あなた方は世の光だと。普通に聞いていますが、世の中の光ってすごいです。世を照らす光。そのように神様は私たちを世の光として置いている。私たちがその神様の御心を退けて、それを退けて自分勝手に生きることをそそのかす、こうしたら楽しいよ、もっとこういうことがあるんじゃないかと、このそのような自分勝手に生きることをそそのかす、この世を支配するサタンの策略に順応して同化するならば、神様のご計画は退けられていきます。私たちはこの世に引き抜かれてしまうような性質の弱さ、そういう性質を持っています。このような私たちを助けてくださるのがこの聖霊様だったんですね。イエス様と同じ人格を持ったお方です。聖霊様はイエス様と同じご人格を持ったお方が私たちの内側に共に住んで、私たちを照らして導いてくれる。このお方が、神の御心は何か、何が良いことで神に受け入れられて完全であるのかを教えてくださると言うんです。私は進学校にいるとき、それ以前からだったかもしれないですが、気がついたのは進学校にいるときでしたけれども、よく仲間から指摘されたことがあったんですね。それは、しょっちゅう聞き間違いをするということです。一応韻は踏んでるんですが、全然意味が違う。どこを聞いたらそういう言葉になるのか、よく聞き間違い、教会でもよく時々でしょうか、自分の中では時々なんですが、聞き間違いをするんですね。何度も聞き返すことが、そして多かったんです。最初来た時に、西宮に来た時に、これは関西と関東のイントネーションの違いから来るんじゃないかな、聞き取りにくいのはそうじゃないかなと言ったら、みんなが口をそれて、そうじゃないと言うんですね。あなたの耳が悪いと、こう言うんです。耳よく掃除してるって、いや毎日してるけど、そして、時にはですね、耳に手を入れてエパタと祈れと、こう耳を開けと、こう祈れと言われたこともありましたけれども、よく聞き間違いをします。あの時聞き間違えなければと本当に残念に思ったことが あるんですね、今まで。それは私の友達、高校の時の友達に映画の監督になった友達がいるんです。今もしていると思いますが、ウォーターボーイズという、もう何年も前になりますけれども、その映画を作った監督は私高校の時の3年間同じクラスだったんです。矢口信君というその男の子だったんですね。ちょっと変わった男の子でですね、よく隣に席になって絵を、机に絵を描いたりしてた、その彼が、映画監督になって、で私はその時進学校に行ってたのでよく知らなかったんです。でもその しばらく後に、彼がこの高砂の高校の、ジャズバンドを題材にしてスイングガールズという映画を作ったんですね。でそのスイングガールズという映画を作って、そして、そのアカデミー賞のこうノミネートされてですね、彼が、そのノミネートされた、そのテレビに出たのを私実際テレビで見たんです。それを見て、上のジュリーさんですか、隣に座っていて、その彼を見て、うわおじさんになったなってこう思ったんですね。自分もおばさんになってるわけですが、確かに矢口君だったんです。で彼がその映画を撮った関係で、この高砂に来るよっていうことを、それを知っていた人が教えてくれたんです。矢口さんが来るよと。で私はそれを聞いてですね、その矢口さんっていうのが岩渕さんに聞こえたんですね。似てると思いませんか、矢口、岩渕さんが来るよと。いやコンサートにでも来るんかな、なんでそんなこと私に言うんだろうって思って聞いていたんですね。で何ヶ月かして、矢口さんに会いに行ったって聞かれたんです。でなんでって聞いた、いや高砂に来るって言ったでしょって、いやそんなの聞いてないって。どうやら話を振り返してみたら、私はそれを岩渕さんだと思って、なんでそんなこと言うんだろうと、もう鼻からこう頭に入れてなかった。それを知ってですね、残念なことしたなと思ったんです。 同じね、神奈川で同じ高校で3年間育った友達がこの高砂で会う。会えたらどんなに、しかもね、時間が経ってる間に、どんなにこう、面白いことがあったかなと、期待することがあったかなと思ったんです。会えたらよかったなと。そして彼は映画を撮っていますから、なんか教会をイエスもテーマにした何か映画撮ってくれないかなって思いも今でもあるんですね。すごく残念な思いをした。まあ、聞き間違えってこういうことあるんだなと思うんですが、神様から言われていることを聞き間違えたくないですね。遠くで何か話されても聞き取りにくいんです。距離が近くなれば言葉も届くし、はっきりと何を言ってるかよくわかる。この距離、聞き取りにくい雑音、聞き取りにくい環境、そういうものは私たちという存在が御霊によって作り変えられていくときに、これは埋められていきます。そしてこれが埋められていくときに、神様の御心、すなわち何が良いことか、神に受けられることは何か、何が完全であるのか、これを正しく聞き取っていくことができる。そして知るようになっていくことができる。聞けるようになるための、私たちの側でのこの体質改善というのが、必要になります。ですからここで、パウロは、心の一心によって自分を変えなさいと言っています。体質改善、変えなさいと。聖霊様があなたの内側に住んでおられる方が、そのことを教えてくださるからと。この私たちが、キリストの体である教会を、立て上げられるために、用いられていきます。3節からしばらく8節まで見たいと思いますが、3節から、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の秤に応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。神様は私たちという彩り豊かな素材を用いてくださいます。彩り豊かな素材を主は用いられます。その第一豆は、与えられた賜物で使えるということです。与えられた賜物で使える。ずいぶん前に住宅展示場に行ったことがあります。家を見に。買う計画は全くなかったですが、友達とですね、今日時間があるんで、どこ行こうか。いや、住宅展示場面白そうだから行ってみようと言って、いろんな会社の、まあ、こういう冷やかしがいるかどうかわからないですが、もし近くにあったら行ってみてください。楽しいですね、住宅。こういう家には住めないかもしれないけど、見るだけでも楽しかったです。いろんな会社の住宅がたくさん集まっていました。それぞれ会社のこだわりという、まあ、セールスポイントがあってですね、この受付の人が細かくこう丁寧に、説明してくれました。一つ一つ見ていたら随分時間がかかるほどでしたけれども、でも見ていて楽しかったです。結局全部見切ることはできないぐらい、本当によく、いろんな絵がよくできてるな、考えられてできてるなと思わされました。 一つの家を建てるのに何十何百という素材がよくよく考えられて使われています。適した場所に適した素材を用いられて、います。建材、壁やドア、窓、同じ素材のものは一つもありません。その場に適した素材、良いものを使っています。教会もそうだと思うんです。周りを見渡してですね、自分と同じという人はどこにもいません。顔も違うし、性格も違うし、共感するところも違うし、だから時々イラッとくるということもあるかもしれませんが、違いがあるからなんですね。この私たち、いろんなこの素材を持ち合わせた私たちを用いて、神様は教会を立て上げようとされています。6節にこう書いてあったんですね、6節、私たちは与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っていると。神様が私たちに与えてくださっている賜物があるんだと。賜物というのは英語でギフト、ギフトという言葉を使います。プレゼントです。このギフトを私たちがそれぞれがいただいている、それを用いなさいと言っています。ここには7つが出てきます。もっと彩りよくたくさんあると思いますが、パウロはこのローマの手紙に当てては7つを挙げています。1つ目は予言。これは将来の出来事を予告するこの予言ではなくてですね、神様によって神の言葉を語ることを言っています。信仰に応じてとあるように、神様の言葉を理解して他の人に伝えることができる霊的な能力に応じてそれをしなさいと。そして奉仕ですね。奉仕はもうあらゆるところの、掃除であったり食事であったりいろんな奉仕がありますが、そういう奉仕、そして教え、これはクリスチャンを教え養う育成のことを言っています。教えの賜物ある人は教えなさい。また勧めの賜物、それは、気力を失った人や信仰の弱さに悩んでいる人、ただ慰めるだけじゃないんです。力づけるだけじゃなくて励まして再び立て上げる、これが勧めです。分け与えるというのは言葉の通り惜しまずに分け与える。本当に分け与えることが苦でない人がいますね。与えることが全然苦じゃない、むしろ喜びにこそ感じて与えることにできる人、その人はこの賜物をいただいていると思います。3つ目は指導する、そして7つ目は貧しい人や困っている人を助けたりする慈善を行うです。どのような賜物が自分に与えられているかを見分ける一つの方法は、それをしていて苦にならないということです。大変さがあっても、時間がかかっても、労苦があっても、それを苦痛に感じない、むしろそこにやりがいを覚える、また喜びがある、そうであるならばその賜物が自分には与えられているのではないかと判断することができます。苦にならないのは、それはあなたがそのように作られているから。神様のデザインとして、お皿はお皿のように、コップはコップのように、そして、スープ皿はスープ皿のように、そのように作られたから、作りに見合った用いられ方だから、苦にならない、やりがいを感じる、そういうふうに見ることができます。生まれながらに神様が与えてくださったギフト、そして救われてからいただいた神様からのギフト、そして成長過程の中でいただいてきた培われたものの賜物のギフト、いろんな側面からありますけれども、神様はこの私たちという存在の中にたくさんのこのギフトを、生まれながら、また成長過程で、そして救われてから与えてくださっています。賜物は教会を立て上げて宣教の働きが前進していくために、神様が私たち一人一人に与えてくださっているものです。 自分はどんなものをいただいているかなというのは、自分の傾向を知るときにですね、それを見つけることができます。神様が与えているものを意識しながら使えることができるならば、それは、とても嬉しいことではないかと思います。そしてブラッシュアップ、もっと磨きをかけていくことができます。肝心なのは、どんな賜物が与えられていようとも従うということを知っているということですね。従うというときに、神様はその賜物、まだ開花していない賜物までも開いてくださる。これができるからしますというのは簡単です。できないからしませんというのは簡単です。でも、もし神様が求めてくださるならば、甘んじてそれをさせていただきますと言って、神様はその信仰に応じて潜在的に眠っている賜物を引き出して私たちを用いてくださる。そしてそのような彩り豊かな素材を用いて、神様はこの霊的な共同体の教会を立て上げたい、このオナエ聖愛教会を立て上げたいと願っておられます。まあ、今日の午後にはこの総会があり、1年間の振り返りがあり、今後見つめる、この一年見つめるところがありますけれども、すべて決め事で行われたんではなくて、毎日毎日生きた体、病気もするし、元気にもなるし、喜ぶし、悲しむし、そういう体の在り方を振り返りながら、そしてこの体が健康体として成長していきたいという、そういうところを見ながらですね、この私たちのこれからの歩みも見つめていけたらと思います。その一つ一つの働きを担っているのは皆さん一人一人です。与えられたこの救いというものを受け取って、救われただけではなくて使えるものとされているということ、その価値がどれほど大きいかということを、もう一度神様の前に教えていただきながら、しばらく御言葉用として祈っていきたいと思います。どうぞお立ちください。皆で今心を注いで、主の御顔を仰いで、いただいているものがどんなに素晴らしいイエス様の命、その価値に目を開かれて、そしていただいているものをもう一度お捧げしていく、その祈りを捧げていきましょう。愛する天のお父様、あなたの愛する御子、世の罪を取り除く神の子羊として、この地に私たちの罪の代価として送ってくださったことを心から感謝します。そしてこのお方が私たちのうちに住み、私たちを生ける供え物として、私たちの内側に住んでくださって、躍動してくださっていることをありがとうございます。私たちは今生きた供え物として、あなたの御前で自分自身を捧げるものとして、礼拝をあなたの御前に捧げることができるこの恵みに預かっていますから、心から感謝いたします。主様、あなたはそればかりではなく、私たちに豊かな賜物を注いでくださっています。生まれながらに私たちの内側に組み込まれ、デザインされたその賜物、また救われてから内側が作り変えられて、その霊の領域が広げられていただいている賜物、また 今までの歩んできた歩みの中で、その環境の中でいただいてきたもの、経験から来るもの、また技術的なもの、様々なものを持って、あなたは私たちに豊かにその恵みを注ぎ、賜物を与えてくださっています。それをあなたの前に差し出していくときに、この彩り豊かなあなたの身体なる教会が立て上げられていきます。主様どうぞ、私たちが一人一人が、本当に恵みの中で、恵みということを本当に知って、自らを捧げていくことができますように、どうぞお一人一人の信仰を奮い立たせてくださいますようにお願いいたします。自分を見つめればそれは惨めで小さなものですが、その自分を贖い、その自分を覆ってくださっているイエス様の衣をいつも見上げて、このお方のゆえにこの身を捧げますと御前に出て告白するものとしてくださいますようにお願いします。何よりもあなたはその存在を用いて、まだ満ちていないあなたの福音を満たすために私たちを用いたいと願ってくださっていますから、その声に応答することができるように、そして用いられる喜びをますます私たちがこの自分の与えられている人生の中で味わうことができますように、主よ、その味わいをもっと一人一人が受け取って広げられて、それを分かち合っていくことができる、そのような教会としてください。大きな荷を担っておられる方や、また病ある方々、あなたはその辛さも悲しみも知ってくださって、そしてそれらをも同じようにその十字架で追ってくださいました。あなたの荷を私の前に下ろしなさいと、あなたはそのように私たちにその両手を差し伸べてくださっていますから、荷物をどこに下ろしてよいかわからない私たちに向かって、この場所に下ろせとこの朝語ってくださっていますから、主をどうぞそのあなたの前に身を下ろし、そして心からの礼拝を捧げ続けるものとしてください。お一人お一人を御手においだねして、愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。